三輪斎藤のオレンジトーク、いらっしゃい。
はい、三輪斎藤です。オレンジトークの時間です。今日も、もう最近もう出ずっぱりですけど、イワンさん来てます。
お邪魔します。
バックバンドの鍵盤です。
おーい。
今日イワンちゃんちから、
はい、
このオレンジトーク、お話収録してるんですけど、
うん、
今日ね、イワンちがね、
うん、
なんでか知らないけど断水してんね。
そう、
水が止まってん。
うん、タンクのお掃除だろうね。
タンクのお掃除、
うん、
そういうのあんの定期的に。
あのね、だから若干このマンションは信頼してるよ。
あ、そう。
あの、いつまでもやんないとこはちょっと危ないよ。
あ、タンクの中に何か入ってんじゃねえか。
ネズミとかいるよ。
どっかの貯水タンクになんかあれだって、ゴムボートが入ってたよね。だからそこで遊んでたんじゃないかってテレビです。
ああ、
ね。ゴムボートと、なんか、あの、何、ゴーグルと、
うん、
あの、なんか、こういう、口に加えるボンベみたいな。
はいはい、意識ね。
あとヒレみたいな足につける。あれがあった
んですよ。え、そんなでかいの？
でかい、なんかあるらしいよ。10メートル、20メートル級のさ。
ああ、プールじゃん、もう。
そうそう。だからそこで
遊ぶ、ね、
遊んでたんじゃねえかって。ニュースでやってた。
なるほど。
うん、でね、
うん、
断水してるでしょ、
うん、
だからさ、ここに来る前にあの、イワンちゃんからメールが来て、
うん、
まあ、トイレとか済ましてから来てくれと、
うん
うん。ね。あ、なるほど、と思ってさ。うん、ちゃんとトイレで済ましてきたんだけど、
うんうん、
ふと思ったのが、
はい、
来るときに、
うん、
このイワンちゃん家の近くに、
うん、
米軍施設があるんですよ。
ありますね。
ね、
うん、
近隣に米軍の、まあ、基地じゃねえけど、うん、まあ、とある施設があってさ、
居住区だね。
そう、で、まあ、入れないわけじゃん、うん、日本人は、
はい、
まあ、普通には、
ええ、
あの高いフェンスで仕切られててさ、
うんうん、
で、そのフェンス一枚向こうはアメリカなわけでしょ。
はい。
カリフォルニア州なわけですよ。
カリフォルニア州ですね。
ね。
うん、
だイワン家の近くにはカリフォルニア州があるんだけど、ね、
うん。
そのね、今来るときに、ふと思ったのが、
うん、
まあ、その、フェンス一枚向こうがアメリカで、その、治外法権なわけでしょ。
はい。
ってことは、
うん、
そのフェンス一枚で、その、まあ、まあ、国境みたいなもんだよね。
そうだね。
国境みたいなもんがフェンス一枚であるんだけど、
おう、
そのフェンスのさ、
おう、
この穴がね、細かい穴っていうか、
はいはい、
なんていうか、つなぎ目のこの穴っていうかさ、
うんうん、
そこの穴から、
うん、
うんちをしたら、
はい。
だから、日本側から、ケツを、
うん、
肛門を、フェンスにつけて、
うん、
穴にうまく入るように、うんちをして、
うんうん、
アメリカ側にうんちを落とした場合、
はい、
どちらに裁かれんのかと。意味わかる？
わかるわかる。
っていうのね、来るときずっと考えてる、うん。どうなるんだろう、その場合。外でうんこしたら、ま、犯罪ですよね。
はい。
外でうんこしてしまったっていう事実は日本側にあるんだけど、証拠物件はアメリカ側にあるわけでしょ？
うん。
ね？
うん。
その場合どうなるのかと。で、そしてこれうんこだけが国境を越えてるわけですよね。
はい。
この場合、そのまた密入国とかになるのかならないか、どういうふうになるのかなっていうの
を、ね。密入国はねえんじゃないかな。
うんこだけが入っちゃったんでしょ？
うん。
アメリカ側に。
うん。
そういう場合どうなるのかなと。どっちの、あの、法で裁かれんのかなとかさ。
なんかでもアメリカっぽいね。
なんで？やっぱ証拠が、うんこはアメリカにあんだって。日本の警察連れてかれて、証拠はアメリカにあんだって。
なんかさ、どちらかっていうと、ほら、迷惑を被ったのはアメリカじゃん。
うん。え？あ、被害を受けた
な。そうそうそうそう。
こっちは下だけだって。
そうそうそうそう。なんか、
うん、
なんていうの、例えばそれがさ、日本で裁かれるべきことなのかもしれないんだけど、
うん、
アメリカってアメリカで裁きそうじゃない？
うん。うんち、両方に裁かれるのか、じゃ
あ。それも辛いね。
でも、うんちが日本に落ちてないんだから、
うん、
うんちをした事実がないわけでしょ、
日本
側に。
にはないね。うん。
ただ、ケツ出しただけだっていう話になる。う
ん、あ、じゃあ別の。
別のわいせつ物陳列罪で。
そうか、そうか。
それで、あれか。
日本は、
日本側に、
わいせつだけか。
わいせつで持ってかれて。
うん。
で、あれ、うんこしたってどういう犯罪なの？あれ、なんていう犯罪なの？あれ。
なんだろうな、
なんていうのあれ？脱糞行為。不法脱糞。野外脱糞。
なんて言うんだろう。
なんて言うんだろうね、あれね。
うん。
しかもそれアメリカだ、英語だとなんて言うんだよ、またね、それね。
わかん
ない。アウトドア、
どうどう、なんか爽やかだな。
そんなことをね、思いながら
今日来て。面白い。
うんこだけがフェンスを越えたっていう、うん。
どうなんだろうね。
顔のうんこだけがそのなんかこの国境を越えたっていう、なんかちょっとそのある意味ちょっとその意味深というかさ、
うんうんうん、
そうね、うんこは越えられるみたいな。
おう、どうなんだろう、
ね、うんこは国境を越えていくっていう。
おう、
本題いきますか。
はい、
そういうわけで今日はね、何を話そうかと思ったんですけど、
はい、
最近下北沢が、
はいはい、
東京都世田谷区の、
うん、
世田谷ね、世田谷だっけ、
世田谷だね、多分
下北のさ駅、
はい、
小田急線の、うん、あの駅がさ、
うん、
最近話題になってたのがあの地下化したでしょ、
うんうんうん、
地下になったよね、うん、で前までほらもうすごいあのボロい駅でさ、
はい、
まあ雰囲気のあるといえば雰囲気のある下町っぽいなんか、うん、まあ好きな駅だったんだけど、
うん、
それがあのもう一気にそのなんか地下化になって、そう近代の感じになって、
うん、
あれ駅ビルになってないっけ、俺あとまだ降りてないから分かんないんだけど、
いや俺もなんだよね、
駅ビルになってんのかな、
分かんないな、
なんか最終的にはそうなるんじゃなかったっけ、駅ビルかなんかで、あれも井の頭線のホームの方もあれなのかな、新しくなったの、
いやいやいや、いやなってない、
なってない、小田急側だけ新しくなったの、うん、そうそ
う、だから、うん、なんていうの、移動っていうかさ、うん、連絡にちょっと時間がかかるようになったのよ、
うんうんうん、前よりも、そうそうそう、乗り継ぎに、
そうそうそうそう、
やだねそれね、
それでなんか、うん、下北に着くと今どうか分かんないけど、
うん、
時間になった頃は、
うん、
約何分かかるんでそれ見越してくださいねって、
まあまあそうだね、多分それ最初言わなくてさ、
うん、
文句言ってきたやついっぱいいたんだろうね、佐野さんみたいなのがさ、
でも佐野さん、
おめえ今まで2分で行けたのにな、行けねえじゃねえかよって言ってきたんだろうね、
確かになんか結構言ってたよ、
へえ、
うん、
だから降りてないから実際ちょっとよく分かんないんだけど、
うん、
結構あれさ反対運動が結構起きたよね、あのやっぱ下北沢のまあ駅を中心にさ、あの辺やっぱりその下町のさ、
うん、
まあいい雰囲気じゃん、
はい、
なんかその独特なさ、
うんうんうん、
それをさこう残していきたいみたいな、
ほうほうほう、
あの下北守れみたいなさ、
ほう
ほう、下北を守ろうみたいな、そのなんかまあなんちゅうのその組合じゃねえけど、
うんうんうん、
そういうのがさ結構商店街でそのなんかその抗議活動をしたりとか、あと下北のライブハウスにずっと出てたようなバンドマンとかがさ、
うんうんうん、
結構下北を、俺たちの下北を奪うなみたいな、
へー、
なんかちゃんちゃらおかしいイベントがあったりなかったりしてて、で俺も別にそのあの下北のさ、
うん、
昔の駅とかさすごい思い出が、うん、思い出深いというかさ、
うんうんうん、
であの街もすごい好きだったし、
うん、
あのなんかもう飲み屋だらけでさ、うんうん、ちょっと汚い感じのさ、
うんうん、
駅もボロボロだしさ、
うん、
早朝とか絶対ゲロがそこら中に落ちてるしさ、
はいはい
はい、あの汚い感じとかもすごい好きだったんだけど、
うん、
この間そのちょうどその小田急が地下化になって、まあ、急行でまあ通っただけだったんだけど、
はい、
ホーム、
うん、
まあ、まるで違う下北沢駅になってて、
うん、
まあ、いわゆるもう普通の、
うんうん、
まあ、今も見た、
うん、見た、
ほんと普通の駅じゃん、
うんうん、
もうどこの駅とも大差がないその、うん、いわゆる最近の駅で、
うんうん、
で、まあ、それはちょっと寂しいなと思ったんだけど、
うん、
まあ、これはこれでいいかなと思った、なんかね、
うんうんうん、
あ、ちょっとこれ綺麗でいいじゃんと思ったんだけど、
うん、
ただまあでもその反対してる人がいっぱいいるように、
うん、
そのなんて言うんだろう、どの街も、
うん、
同じになってっちゃうっていうのは
あ
つまんないよねと思うね、
なるほどね、
はいはい、日本人は特にさ最近の日本人は多分そういう風にしていく、
うん、
なんていうの、その工事とか都市計画っていうの、
うんうん、
大体さどの街も同じに
そうね
していってるじゃん、
うんうん、確かに
古い駅を建て替えますってなった時にさ、
うん、
まあ、あるいは駅の周りの街を近代化しますとか、
うん、
なんか再開発しますみたいな、
うんうん、
なった時に大体似たようなパターンになるよね、
そうね、
うん、だそのどの街も同じになっていくっていうのがすごいそれは寂しいなと思って、
うん、
でもかといって別にそれは反対しませんと、まあ、うん、まあ別に どんどん近代化というかさ、どんどん変わっていくのは時代の流れでね、うん、それはもうしょうがないなと思うしさ、
うんうんうん、
それに反対してね、まあ、伝統の残せみたいな、その下北守ろうっていうのもわかるんだけど、
そんなに周りって変わっちゃうもんかね。
やっぱ変わってくんじゃない、あの辺、あ、まあ、駅が変わればだんだん徐々に。
お
あそこ結局ほら昔からのさ細い道とかでさ、はいはい、もうほら消防車とかが入れないような道がいっぱいあってさ、
うん、
多分その辺、その辺の問題からだと思うんだよね。そもそもはさ、
ああそれは騒ぐ人いそうだな。
そうそう、昔からのその本当戦後とかのさ、
うん、
からのさ古い町ってさ、
うん、
まあ横浜とかにもあるけどさ、
うん、
あの消防車が入ってこれないっていうので、
うんうんうん、
火事になっちゃうとさもうすごい大規模になっちゃう、
うんうんうんうん、
あそうか、横浜の六角橋とか、
はいはいはい、
あの辺もなんか前去年だか一昨年火事になってさ、
あそう
結構広がっちゃったんで、
へ
ー、多分その辺の問題から消防法なのさ、なんだか分かんないけどさ、
うんうんうん、
消防車が入れないっていう、
うんうん、あそれは結構変わりそうだな、
うん、だから多分開発されていくんじゃないの。
うーん、
でも確かにそれでさまた変え方だよね。だからね、
そうだね、
もうどこでも同じような風に変えていっちゃうからさ、
うーん、
で同じ店が立ち並んでさ、チェーン店がさ、
うんうん、
同じじゃねえかよっていうさ、
うん、
それはちょっとセンスないよね。
うん。
と思うんですけど。
そうね。
まあいいや。だからまあまあ、まあいい、まあいいや。その下北沢が、変わっていきますっていうので、うん、あの、ちょっと下北のね、
うん、
なんかその、思い出話というかね、
うん、
ちょっと2、3しようかなと思って
今日。はいはいはい。
今日ここに向かってくる間思ってて。
ええ。
だけど、その、あの、断水のせいで、うんこの話になっちゃって。
オープニングね。
オープニング。下北ね、俺ね、
うん、
イワンはじゃあ、イワンは、
うん、
まあほら、俺らもその3人っていうバンドの時代から、
うん、
もう下北沢、あれ、いつだ、も
う
ほんと1996年とか、
お世話になったね。
ぐらいから、
うん、
もう96年、2006年、7、8、9、10、11、12、13、27年、
17年。
17年、うん、17年、あ、そうか、
うん。
もうだから20年近く、
うん、
まあ、下北沢は、まあ、いろいろね、まあ、ライブも含めて、
うん、
まあ、いろいろ、飲み会やら何やら、まあまあ、
うん、
ね、下北沢っていうのは20年ぐらいもう、行ったり来たり、遊び行ったり、
そうね、
ライブやったりしてて、まあ、もちろんその前からも、ね、学生の頃から下北にあの古着屋さんとかが、
あったね。
ね、もう俺高校の時とかからもいつだからさ、
うんうん、
なんだかんだ言ってあんま普段意識しないけど結構思い出あんだよね、下北沢って。
ああ、そうかもね。
うん、
うん、
でね、じゃあ例えばイワンはさ、
うん、
なんかある下北沢といえばちょっと個人的に。
下北沢はね、うん、まあ、まず餃子の王将でしょ。
王将ね、
うん、
あれまだあんのかな。
あるある
ある、
うん、
俺も今もうここ何年か行ってないからさ、下北、うん、何年すれば2年ぐらいかな。
あそこは世話になったな。
あそこは世話になった。あれ24時間でやったよね。
そう。
で、なかなかあそこ、つまみもいいからさ。
うん、そうそう。
飲むのにいい
ね。そうそう。
で昔、下北でいろいろライブやってる時ってさ、
うん、
なんかああいうとこで、なんちゅ
う
の、飲むの好きだったからさ。
そうだよね。
あれはよく世話になったね。
うん。あとやっぱり下北屋根裏さんは、
うん、
ワンマン初めてやらせてもらった
し。そうだね。うん、
あとね、その餃子の王将の近くに、
うん、
ちっちゃい喫茶店があってさ、
うん、
リハ終わり必ず行く。
王将の近くに、
うん、いやもう全然目立たないところにあってさ、
うん、
なんだけど、
なんて店それ、
店の名前も知らないんだけど、うん、あのね
超適当じゃん。
なんかちょっとね
超なんとなくじゃんそれ
そうそう、中入ると、
うん、
なんかアンチークな作りになってて、
うん、
でなんていうの、その日の天気とかさ、
うん、
その人によってカップとか選んでくれるようなとこなんだけど、うん、一杯400円ぐらいでさ。
ああそう、
うん、
安いね。
そうそうそうそう、
うまいんだそこ
でね。そう、美味しかったね。でそこはなんか気に入ってて、うん、毎回行ってたな。
ああそう、
うん、
知らなかったな。
そうそうそう、あとね、
うん、
251ってライブハウスあるでしょ。
あったね、うん、251。
そうそうそう、そう、うん、そこの3階に、
うん、
アンディーズミュージックっていうあの楽器屋さんがあって。
楽器屋さん、
うん、
楽器屋も結構多いんだよね。
そうそう、
うん、
でそこにね、まあその鍵盤の人だったら かじりつきたくなるような機材がいっぱいあってさ、う
ん、古いやつが、
そう
昔の
ウォーリッツァーとかね、 あそこはよく行ったな。
60年代70年代の当時の、
そうそう、あのイアン・マクレガンがさ、うん、使ってたやつとか、
うんうんうん、それレプリカじゃなくて当時のが、
そうそう、
へえ、
なんだけど、でそこまで高くない、20万ぐらいで買えるんだけど、うん、もう部品がないからメンテができない、
うんうんうん
う
ん、
っていうんで諦めたんだけど、
うーん、
あとハモンドの本物があったりとかさ、
そんな店あったんだよね。
あったの、
結構知らないんだよ下北の店ってさ、うん、もうこれだけ20年以上通ってんのにさ、
うん、
そうね、意外と知らない店あるとかね。
それでその屋根裏の反対側なんて特に分かんないね。
屋根裏反対側って、
あのど
っ
ち、線路の、線路の、
あ、線路挟んであっち側、うん、北口側、あれ北口なのかな、
分かんねえな。
あっちだよね。昔駅前にそのすごい小さいさ、あのなんていうの、もうしょんべん横丁みたいになっててさ、
うんうん、そうそうそう
そうそう、魚市場、小さい魚屋さんとかさ、
そうそうそうそう、
ちっちゃいなんかあの赤線みたいな飲み屋が、
うんうん、そう
集合してる、うん、あの辺、あっち側でしょ、
うん、
あっち側あんま行かないんだよね、そうバンドマンって
。全然わかんない。
バンドマンでっていうかさ、
いや、ライブハウスで多分分かれると思うんだけど。
そうだね、出てるライブハウスで。
ガレージとかで、あの、ライブやる人たちはあっち側なんだよ。
そうそうそう、俺たちは屋根裏派だったから。
そうそうそう。
もうね、当時はね、あの、下北バンドブームっていうのが起きて、
うん、
まあ、90年代後半。
そうね。
で、別に俺らはそんなつもりで下北でやってたわけじゃないんだけど、ブームだからやってたわけじゃないんだけど、うん、下北屋根裏、
うん、
屋根裏シェルター、
うん、
クラブ Q、
うん、
っていうそのあの辺場所が近いでしょ、うん、一体化して、
そうね、
あのその要するに屋根裏系か、
うん、
ガレージの方、あっちの、
そうそう、
ガレージ系か屋根裏系かっていうのあってね、う
ん、あったね、
俺らはもう完全屋根裏派だったから、
そうそう
そう、一回ね、二三回ガレージ出たんだけどね、もう
ガレージ出た？
出た出た。
あ、そう。
あのね、あれ、557188。
はいはいはい。
がまだアマチュアの時に、うん、一緒に、2、3回、あそこでイベント一緒にやったの
よ。あ、そう。ガレージはなんかちょっと扱ってるバンドとかも垢抜けてんだよね。
そうそう。なんかね、当時の下北のバンドでも、ちょっとおしゃれな。
そうそうそうそう。
その、同じ古着系でも、
そうそうそう、
古着系でもちょっとこの、頭いいです的な、
そうそうそうそう、
ちょっと小綺麗ですよみたいな、ちゃんとキスしますよみたいな。
懐かしいね。
ちゃんとムード作って、ベッドに誘いますよみたいな。
そうだったね。
で、こっちの方じゃもうなんかそこら中でチュッチュッチュッチュして、すぐ終わりみたいな。
確かに確かに。
そこだからね、もう3人完全に、もう屋根裏だったか、屋根裏。下北屋根裏か。俺、クラブ Q 好きだったんね。クラブ
Q
はやっぱいいよね。で、シェルターも好きだったけど、ステージ高いじゃん、そこ。
そうね。
だから、あの3つは本当大好きだったね。
ねえ、よかった。
うん。あの、下北屋根裏の、当時ね、あの屋根裏の下にキックボクシングの、
あったね。
キックボクシングがあってさ、くっさかったよね、
確かに確かに。
あの変な男の、なんか汗とその、
もうこの季節からもう無理だよ。
そうそうそう。もう臭くて臭くて。あの階段のとこにいるともう吐き気してくんだよね。
そうなんだよね。懐かしいな。
うん。まあだからライブハウス、下北って言うとやっぱね、話ずれちゃったけど、バンドマンで言うとやっぱね、出てるライブハウスによってテリトリーが違かったっていうかね。なんかそういうのあったよね。
あったあった。
俺らは本当にやっぱその南口側っていうか、こっち側の、屋根裏9がある方側、
うん、
ファーストキッチンとかある方のさ、
ね、
あの辺をもう行ったり来たりしててさ、
うん、
で俺もよくさっきも言ったけど古着屋さんがさ、シカゴって古着屋が、うん、もう老舗の古着屋があってさ、うん、あそこによく行ってさ、
うん、
ライブの日もさ、リハ終わってからさ、うん、本番まで時間あるじゃん、
うん、
その間にシカゴ行ってさ、うん、マサとシカゴ行ってなんかシャツ買ったりさ、変な、派手派手な、
はいはい、
当時さ、すごい70年代な格好してたりさ、
うんうん、
バカみたいな。派手派手でさ、めちゃめちゃ細身のさ。
あったね、あったね。
で、もう、ド派手なもう、色のパンツで、
うん、
もう、ラッパズボンみたいな、
うんうんうんうん、
それで、真っ赤なジャケット着て、
あったあった。
かまやつみたいな頭してさ。
そうだったなぁ。
まあ、あれ、もろ下北って感じだな。
そうだね。
あの当時。
当時のね。
うん。
確かに。
楽しかったなぁ、なんて。
うん。
ちょっとね、 だからね、そのさっきの線路の向こう側ってあんま知らないんだ、実際俺も。
うん、
あの、有名なカレー屋さんがあるのは知ってたけど。
ああ、あったね。
ちっちゃいさ。
うん。
一度食ってみたいなと思ったけど、いつも並んでてさ、並ぶの嫌いだからさ。
結局食ってねえな、俺も。
あんま食ってない。あれ、まだあんのかね。
あんじゃないかな。
まあ、ということで、ちょっと下北沢の話したんで。
うん。
一回じゃあ、その当時の曲を、一曲。
おい。
当時、よく下北でライブやった頃。まあ、ほぼ毎回歌った曲を、聴いてください。こんなのゆらゆら、どうぞ。
時は過ぎて今ここにいる、あの頃と違う格好して、いろいろあったな、あの頃いつも俺たちよく笑ってたよな。
懐かしい、
うん、
このね曲あれですよ、これ3人始まって一番最初にできた曲、
うん、
でライブハウス3人ってバンド一番最初に出たのが町田のプライハウスだったんですけど、
おお見に行ったよ
町田のプライハウスでやって、うん、でもうまあもともとそのプライハウスのスタッフとはその前のバンドから、
うん、
前やったバンドからもう顔は知ってた同士なんで、
うん、
まあ、最初のライブからもういいじゃんいいじゃんっていう割とね、うん、次どこ出てくんだよみたいな、まあ、まあ話してて、うん、で下北やっぱ出た方がいいっていう、
うん、
この3人っていうバンドは絶対下北だ、
うん、
下北攻めればいいって言ってくれてアドバイス受けて、
うん、
でよし下北、ただ俺ライブハウス下北のライブハウスってそれまでそんな出たことなかったかな。その前のバンドでも下北って出てないのよ。
新宿だったね。
新宿アンチノックとかさ、あの新宿ロフトとかさ、パンク系なとこでしたから。
そうだったそうだった。
下北ってパンクすぎてもいないし、なんかやっぱちょっとこの当時は特にそのハッピーエンドとかの彷彿させるようなバンドが結構増え出して、
あ、
なんだっけ、クルリとかさ。
はい。
あの辺もちょうど下北出始めた頃だったから、でちょうど3人もそこからそのなんとなくその集合体の中にジャンル分けされる感じだったんで、そのなんとなく日本語で、日本語でそのちょっとブルースロックンロールが入っていながらほのぼのした感じもありっていう、多分その同じくくりにされたんだと思うけど、それでじゃあ下北出なきゃって話になって、でやっぱり一番まあ出やすいとこから行くじゃん、やっぱそのオーディションを受けなきゃいけないから、
そうだね、
ライブハウス出るのにオーディションあるんですよ皆さん。でね、まあ3人っていうバンドで唯一オーディション受けたのはその下北屋根裏だけだね。
あ、そう。
あと他のライブハウスはもうオーディションなしで、
おー、
向こうから誘っていただいて、
ほうほうほう、
その下北屋根裏だけオーディション受けたんですけど、それがね、オーディションってねすごい過酷で昼なんで。
そうだよね、俺オーディション見に行ったのかな、やったのかな、俺いたよオーディション。
いた、
うん、
出たんじゃないの、一緒に
出たのかな、
わかんないね。
でその時に店長さんと、いいじゃないですか、やりましょうよなんていう話してて、なんか、
そうそうそうそう、
ありがとうございますとか言ってたの覚えてる。
そうそうそうそうそうそう、だから昼の部でね、最初にあのオーディション受けたいんですけどってカセットテープ持ってって、
はいはい、
デモテープ持ってってさ、で今思うとさ、もう本当に偉そうにさ、その時テープ持ってた時はね、なんかその女の人の女のスタッフがさ、
はい、
その場でそのテープをプロフィール見ながら何、みたいなさ、ふざけたバンド名ですねみたいなさ、言いながらテープ聞くわけ、その目の前で聞いてくれたの、今思うとめちゃめちゃ上からだなこいつと思うんだけどさ、なんかさ、ふーんみたいなさ感じでさ、まあ面白いじゃんみたいな、今思うとなんだこいつって感じなんだけど、でそれでじゃあオーディション、じゃあそのテープ審査受かんないとオーディションまた受けれないっていうさ、当時はライブハウス出るにも大変だったんだよね、バンドが多いからさ、今よりももっともっと、で昼の部でオーディション受けて、そこで受かったバンドが夜の部に出れるっていうさ、すごいあれだったんだね、だから
結構ハードル高か
ったよね、結構ハードル高かったんでね、それでもう見事にあの受かって、でその時の店長がもうベタボレしてくれて、でもう他のライブハウスとかにも一気にその、宣伝してくれてさ、それでバンバン出るようになったね。だから下北屋根裏がなかったら多分こんな風になってなかったかもしれない。
そうだね、ありがたいね、
ありがたいね。だってそうだよ、その時当時下北屋根裏にいたスタッフが結局その渋谷屋根裏に行ったりとかなんだらで、
そうだよね、
どんどんどんどん広がってったしね、でもその下北屋根裏初めて出て、その1年か2年後にはそこで初ワンマンをやらせてもらって、でお客さんさすげえ入ってたから、3人っていうバンドその当時は、もうさ天狗になってるでしょ、で一回さなんか年越し大晦日のライブで、まあ、大体あのカウントダウンの時間帯に3人ってやらせてもらったんだけど、なんかその次の年かなんかに、カウントダウンの時間じゃなくてその前、カウントダウンの 前の時間帯に出てくれって話になって、で俺はもう天狗になってるから、なんで3人がカウントダウンじゃねえんだと、なんで11時ぐらいとかに出すわけっていう感じの態度でちょっと行って、当日も大晦日だから酔っ払っていくわ、なんでカウントダウンじゃないんだろうねっていう、それをステージ上で行って、酔っ払いながら、三人をカウントダウンの時間に出さないと、どういうことになるかを今から見せますって言って、もう最低でしょ？ライブ終わるじゃん。11時半ぐらいにライブ終わりますわ。次のバンドがカウントダウンです。11時半に3人終わりました。3人がでもお客さんが結構入ってない。それ全員引き連れて、今から屋根裏の前でストリートでライブやります。ストリートでカウントダウンやるからみんな見に来てくださいっつって、出てくるじゃん、そうすると当然お客さん何十人50人60人入ってたお客さんが一斉に屋根裏から出てって、屋根裏の目の前で、ストリートに5、60人が集まるわけで、でカウントダウンのバンドが、実際始めた時には、お客さんがその3、4人しかいなくなっ て、
ほうほうほう
ほう、こういうことになるんだよっていう、めちゃめちゃ嫌なやつでし
あ、そう、そんなことあったんだ。へえ。
それからかな。うん、下北屋根裏、あ、ほとんど出なくなったの、しばらくね。
あ、そうなんだ。
なんかその辺から出なくなって、渋谷ラママの方に移植、移植してって。
ほうほうほう、
いいよ、下北屋根裏ってあんな狭いとこよ。客入んねんだからよ。客が入りきらねんだから、あんなとこなんですよ。
おー、贅沢ですな、
うん。何をやってんでしょうか。
へぇー。
そんなことしてた。
すごいね。
ひどいよね。ひどいっていうかさ、なんかあの、スケールが小さいっていうか、
なんかでもさ、
器が小さいよね。
なんか、こう言っちゃなんだけど分かりやすいね。
うん、あの、まあ、若いなっていう。
うんうんうん。
その、舐めんじゃねえぞ的な感じだったの、多分ね。
そっか。店長さんとか若えなと思って見てたんだろうね。
うん。でも焦っただろうね。客だってほとんどいなくなっちゃったん
だ
から
さ。
あ、これやっちゃったなってなったんだろうね、多分ね。はい。そんな下北の思い出がありましたけどね。あと、だからね。あとはもうなんかひたすらあそこで飲んだくれてたっていう記憶がもう一番だな。下北沢って。やっぱり打ち上げもね。あの当時はほら、打ち上げにもうお客さんほとんど全員入れて、
そうだね、
居酒屋のあの座敷借り切ってやさじゃん。一、
うんうん、
回だって俺今でも覚えてんのが、あの白木屋さんかなんか、ワタミかウオタミかわかんないけど、うん、座敷がさ、5、60人入れるわけじゃん、全部で、
うん。
あそこの座敷さ、全部借り切ってさ、
うん、
ワン、ほぼワンフロア借り切って打ち上げやったのを覚えててさ。
あ、そう。下北の、
うん、あれはね、ほんと調子乗ったっちゅうかね、あの気持ちよかったしね。
うんうんうんうん。
あ、これ、あれ、あれはほんといい酒飲めてね。
うんうん。
ああ、俺このまま、もうあれだな。これで、この業界で食っていけるなっていう。
あ、
音楽で、
うんうん。
完全に思ったもん、あの時。
う
わ、もうこんなお客さんが、あの、この座敷で入りきらねえ打ち上げでなんてさ。
俺もでもなんか今でこそあんま酒って飲まなくなったけど、
うん、
当時やっぱ一番飲んでたかな。
かもね、
うん、
あれは本当だってもうメンバー、そうだよ、メンバー以外全員女の子だった。
あったね、そんなこと、ね、
50人ぐらいで、
うん、
まああの時はもう、あ、俺はこれはもう金と女には苦労しないで年を取っていくなって思ったら今じゃヒラメを生き締めしてるから
何があるか分かんないね
山だよ山3人山だよまあなんだかんだ言っていろいろありましたがね、
うん、
下北で
マサはなんかいろいろあったな
あ。なったね、あいつはね。
なんか大晦日のカウントダウンとかでさ、
うん、
終わってさ、
うん、
じゃあ帰るかっつってさ、
うん、
俺とか内海さいちゃんはそのまんま帰ってきたのよ、
うん、
したら昼ごろさマサから電話があってさ、
うん、
おー、どうしたの、おー、まだ下北いてさで、なんかあの、ファンの子二人ぐらいにさ、
うんうん、
捕まっててさ、
うん、
それで、またいるのもう死にそうなんないのって。
いや、今思うと地獄だよね。いや、俺もほら、当時さ、よく打ち上げて、夜から飲んで、翌日の昼ぐらいまでいたりさ、ひどい時夕方までいたりさ。
そうだよね。
今思うと地獄だよ、あれ。
ああ、そうだよな。
あれやっぱ体力あったんだろうね。
あったんだね。
あれでさ、だってさ、体力もあったし、時間もあったね。あんな、だってそんな飲んだくれてさ、金もあったんだな。
そうだな、そうだな。
でさ、家帰ってさ、まあ寝てさ、次の日さ、もう寝て過ごすわけだよ、もう。
うん。
だらだらと。
うんうんうん。
いい暮らししてたな。そう思うと。
そうね。
うん。バカだな。もっとね、もっと動いてたらよかったよ、いろんなこと。
いやでもさ、わかんないけど、当時は当時で精一杯だったんじゃねえのかなって思ったりね。
いや多分俺当時はね、完全にもう舐めてたからね、
うん、ああそう、
うん、この世の中を、うん、
そうか、
世の中舐めさ、うん、まあだからそれはそれですごく楽しかったなと。
そうだね、
思っております
よ。 それはそれだね、
うんうん、今度だから新しい下北の駅ちょっとね、
うん、
えー、
そうだね、
下北で一回バックバンドと飲むか。
いいね、
うん、
いいね。
ちょっと新しくなった下北で、
うんうんうん、
まあそういうことでした。
はい、
今日はじゃあ下北沢がね新しくなったということでちょっと話しましたが、
うん、
皆さんにとってはどうでしょうかなってことで、うん、田舎者が最も住みたがる町下北沢これからも、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はまたイワンちゃん来てもらいました。
お邪魔しました。
それではまた次回のオレンジトークまでよろしく。ごきげんよう。バイバイ。
バイバイ。
ポッドキャストラジオ三人斎藤のオレンジトークは毎週水曜日更新のはず。そこんとこよろしく。 See you again.